こんにちは、奥武史です。この音声は、奥のメンバーさんやスクール生さんたちなどに、お届けしております。何をテーマにするかというとですね、やることがなんかたくさん溜まっていたりとか、なんか、進まなかったりとか、時間が、全然ないっていうパターンもあれば、時間多少はあるのに進まなかったりとかで、モヤモヤしていたりとか焦ってしまったりとかすることってありませんか？奥はあります。これ多分経験がある人はほとんどいると思うんですけど、実際相談としても多いですね。で、結構聞かれます。皆さんにこう優先順位をどうつけたらいいんですかとか、効率的に進めるにはどうすればいいんですかとかってよく相談をされるんですよね。で、一応その物事の優先順位のつけ方とかっていうのはなくはないんですけれども、まずその前に一個やってほしいことがあります。それが今日の音声のテーマです。それは何かというと、一人会議をやってくださいというものです。一人会議、一人ミーティングでもいいんですけどね、ネーミングは何でもいいんですけど、一人で、会議をやってほしいんですよ。で、会議っていうのは別に堅苦しいものではなくて、ちょっとやり方をお話をしようと思います。まずその前に、やり方の前に知っておきたいことがあるんですね。なんかやることがいっぱいあったり、やりたいこともいっぱいあったり、でも時間がなかったりで、おお、どうしようってなってしまうときって、悪循環に陥りやすいんですよね。その悪循環ってどういうことかっていうとですね、考えれば考えるほどなんかできていない自分に余計焦るじゃないですか。で、焦れば焦るほど行動力が鈍っていくので、余計に進まなかったりするんですよね。で、その結果何が起きるかっていうと、エネルギーがどんどん下がっていくんですね。ちょっと思い出してみていただきたいんですけど、なんかこう元気な時とか、すごく前向きな時とか、すごくエネルギーの高い時って、やることいっぱいあってもある程度頑張れたりしませんか？ね、エネルギーが高い時っていうのは、人ってある程度結構ガンガン行動できたりするんですよね。で、逆にエネルギーが低い時っていうのは、時間があってもなんかいまいち進まないみたいなことってありますよね。だから、時間の、その時間管理とか、物事の優先度とかを考える時には、最初にやっておきたいのは、この自分のエネルギーが無駄に使われているところ、これをちょっとね、なくしていきたいんですね。いい状態に持っていきたいんですよ。で、それに有効なのがこの一人会議になります。どういうふうにやるかなんですけれども、まず、これ奥の場合だったらっていうのでお話をします。人によってやり方は変えても OK です。例えば私の場合は、コピー用紙あるじゃないですか。線が何も入ってない真っ白な紙ですね。あれを何枚かと、ペンを持ってお気に入りのカフェに行きます。で、お気に入りのカフェ行って、こうのんびりコーヒー飲んでたりとか、お茶飲んでたりするときってちょっとリラックスできますよね。あの状態を作ります。で、そこで今までなんとなくこう、あれもやんなきゃこれもやんなきゃって、あっちゃこっちゃになんかメモして、そのメモもなんかバラバラになったりしてませんか？それを1枚の紙に1回全部まとめてみてください。それからさらに頭の中にあるもの、考えてみると、あ、そうだ、そういえばあれも忘れてた、やんなきゃいけなかったんだとか、いろいろ出てくるじゃないですか。それもとりあえずもう書き殴る感じでいいので、バンバンバンバン書いていってみてください。で、これ何やってるかっていうと、そのエネルギーがその無駄に なくなってしまうように、したくないってさっき話をしたんですけど、人ってこう頭の中だけで物事考えていると、ずっと脳みそが動いている状態になって、エネルギーをずっと消費している状態になるんですよね。だから、まずその頭の中だけで考えるっていうのを避けたいんです。だから可視化していきます。頭の中にあるもの、あっちゃこっちゃにあるものっていうのを一箇所に全部書いていきます。これだけでも実はだいぶスッキリするんですね。目で見てみた時に、例えば、あ、書き出してみたけど、思ったほど多くなかったかもって思えることもあります。たくさん出てきたとしても、たくさんあるなやっぱりって思うんだけど、とりあえずこの紙に全部今もう落とし込んであるから、ほとんどはこの目に見えるこれが全部だ、トータルだって思うと、ちょっとその焦りが少し落ち着きます。ぜひやってみてほしいんですね。これをだからリラックスできるような場所で、できれば晴れた日のね、なんかオープンカフェとかでもいいし、人によってはなんかホテルに宿泊する人とかもいますし、自由です。お子さんがいたりするとね、なかなかお泊まりは難しいと思うので、もうカフェとかでいいんじゃないかなと思いますね。で、そういうふうにやってみて、ある程度バーってこう書き出してみるんですね。 で、あ、もうとりあえず今浮かぶのはこんなもんかなと。別に後から浮かんだら追加すればいいので OK なんですね。で、書き出してみた時に、ここからやり方は人によるんですけど、私の場合だと一回カテゴリーごとに分けてみるんですよね。あ、ちなみにちょっと途中になっちゃってごめんなさい。これ付箋使うのもおすすめですね。付箋を使ってペタペタペタペタ貼っていくっていう風にすると、こう移動が楽なので、付箋でやることも僕はあります。で、まあ、じゃあ仮に付箋でやったとしましょうかね。いろいろバーって書き出していった時にカテゴリーに分けてみたりするんですよね。そうするとこう目で見た時に、あ、何系のこうトゥードゥが溜まってるのかなとかっていうのがなんとなく分かってきますよね。っていう感じで、自分の目で見てパッと見て状況を全体像が把握できている状態っていうのは、精神衛生上、ちょっと落ち着くことができますね。で、それを次は、期限があるものっていうのは期限を書いていってみてください。期限を何月何日までにやんなきゃいけないと、この日までに提出しなきゃいけないとか、っていうのありますよね。まあ、ものによっては明確にこの日までじゃないけど、大体この日までかなみたいに書くこともありますね。はい。で、ここからね、いろんなやり方あるんですよね。まあ、僕の場合もいろんなパターンやってみたんで、例えば、一つは時間管理のマトリックス表にしてしまうっていうやり方がありますね。紙を、A4 の紙を横にして、真ん中で縦と横に一本ずつ線を引いていくんですね。で、左上が、緊急度がすごく高い、本当これ早くやんなきゃまずいなっていう緊急度が高くて、しかも重要なやつを左上に持ってきます。で、次は緊急度はまあ低いかなと、緊急度は低いんだけど、重要だなって思うものを右側に持ってきます。右上ですね。つまり上の2つっていうのはと両方ともとても重要です。例えば自分でビジネスやってる方だったら、もう本当に売上に直結してきてしまうようなやつとか、目先の近いところの売上に直結するものとか、もう本当にお客様にこれは提出しなきゃいけないものとかですね。で、緊急度が高いっていうのはもう本当にいつまで今週中にやらなきゃいけないとか、今月末が期限だとかいうもので、緊急度の低い右上っていうのは、特に期限はないと、特に期限はないんだけど、これはまあ広い意味では、やっておかなきゃ、半年以内にはこれは形にしなきゃいけないものだなって思えるものですね。で、次下の軸に行くと、左下が緊急度は高いと、急がなきゃっていうものなんだけど、重要かっていうとそうでもないかなっていうものですね。で、さらに右下の場合は急ぎでもないし、改めて考えると重要度は別にそんなに高くないかなっていうものを持ってきたりします。そうすると今自分がどの辺の案件を抱えてるのかなっていうのが見えてきたりしますよね。で、これがね、分けられると、例えばなんですけどね、重要度が低いものの場合は、じゃあこれって誰かに頼めないかなとか、違うやり方に変えられない、もうちょっとコンパクトにできないかなとかね、そういうふうに変わってきますよね。逆に重要度の高いものだと、これはちょっとやっぱり自分がしっかりやった方がいいよなっていうものになったりして、そうすると、緊急性の高いものをやった後に、次は右上か左下をやんなきゃいけないんですけど、まあ要は自分が今抱えているのどの辺が多いのかなっていうのを把握していって、下の重要度が低いものっていうのは誰かにお願いできないかなみたいに、こう仕分けをすることができたりしますね。で、あと緊急性がまあ低くて重要でもないっていう右下なんですけど、これって結構なんとなく思いつきでこれやった方がいいかなと思ったものだったりするので、多分リストの中にはずっと残っているものが多かったりしますね。なんかやった方が良さそうとか、そういうものが結構多かったりするかな、っていう感じで今の状況を把握するっていうことができますね。あと他のにやり方としては、僕が実際やってるのは、一回こういうふうに付箋で分けてみたときに、次に期限があるものをカレンダーに落とし込んだりしますね。手帳で1週間ごと見られると手帳とか、あと1ヶ月ごとに見られる手帳とか、いろいろ試したんですけど、あくまでこれは奥の場合なんですけど、私はコンサルのメンバーさんご存知の通りで、コンサルの予約カレンダーってあるじゃないですか。要はパッと A4 の紙で印刷した時に1ヶ月分がカレンダーになってる状態、あれを印刷してそこに全部落とし込んじゃうっていうことをいつもやってますね。これは本当に人によると思うんですけど、私は結構1週間ごとの手帳でやると 1週間先までしか一瞬で見られませんよね。来週の予定はペラッてめくらないと次のページに行かないとわからなかったりするので、そうすると全体像が把握しにくいので、僕の場合は1ヶ月分のカレンダーでできれば、1ヶ月分の手帳だとちょっとちっちゃいので、A4 で印刷した時にちょうど出るように、あのコンサルの予約カレンダー使ってるんですけど、印刷をして、で、コンサルのご予約の皆さんのお名前をわざわざ手書きで書いたりしてますね。すごくね、ここだけ一瞬非効率に見えるんですけど、後でめちゃくちゃ効率的なんです。なぜならばこの A4 の紙1枚に全てが入ってますっていう状態が作れるからですね。でそこに例えばそうだな、僕の場合だと、じゃあなんかセミナーをやるってなった時に、じゃあセミナーをね、じゃあ6月29日にちょうどこの今音声撮ってる私だったら、平山美代子さんと一緒にコラボセミナーをやりますよということで、一般募集の開始が5月26日なので、じゃあ5月のカレンダーを出してきた時に5月26日のところに、美代子さんとコラボセミナー募集開始ってちっちゃく書いてあるんですね。で募集開始するってことは予告をしますよね。じゃあ予告をするから、その1週間2週間前のどこかポイント決めて、ここから予告スタートみたいに書いてあるんですね。でそれ、そういう予告があって告知募集があってっていう中で、じゃあ他の業務もあるじゃないですか、スクールの準備で何々の資料を作るみたいなのを、大体この辺大体この辺ってこう埋めていくんですよ。そうするととりあえずバーって書いてみたときに、あでもこれ来週パツパツだなとか、思ったより再来週ちょっと空くかもとか分かってくるんですね。そうすると、じゃあこの業務はちょっと再来週に回そうかなとかって、バランスを自分の中でこう取れるようになっていくんですね。でこれももう全部だから、頭の中であれもやんなきゃこれもやんなきゃ、期限もあるしとかってぼやぼや考えているんじゃなくて、全部目に見える形にしてあげると、すっきりするわけですよ。でそうするとこの先1ヶ月後とか2ヶ月後までの自分のプランが出来上がるんですね。出来上がった時点でもう何をやんなきゃいけないんだっけとかっていうのを1秒も考えなくて済むんです。朝起きてじゃあお仕事だって思った時、それをバッと出せばいいだけなんです。そこに全部書いてあるから、考えるっていう作業がもうそこにはなくなるんですね。まあ、こんなこともやってみたりします。っていう感じで、さっき あの緊急度と重要度のマトリックスの表に落とし込んでみたりとか、それをさらにカレンダーに落とし込んでみて、自分のこの先1ヶ月2ヶ月先ぐらいまでの、やることを書き出してみます。でさらにもっと言うと、完璧にやる必要もないっていうマインドも必要になりますね。だからまあ、これできる人できない人いるんですけど、月に何日かはそういうトゥードゥを入れない日っていうのを作っておくんですよ。まあ、僕の場合だったら、長年やってたのは月曜日は開けておくっていうふうにやるんですね。そうすると1週間の中でこうトゥードゥでやろうと思った時に、どうしても追いつけないこととか突発的な用事が入ってきたりして、終わらないものとか出てくるじゃないですか。でも来週の月曜日のこの空いている日にやろうって思えると、またこれも精神的にちょっと楽になるし、で実際そこである程度追いつけたりするんですね。そんな感じでやっていきます。でもちろんですけど、この一人会議っていうのは、まあ、できれば月1回はやりたいんですね。月1回やりたいので、来月のカレンダーを出した時点で一人会議デーっていうのも決めちゃうんです、先に。で奥の中ではこの一人会議デーっていうのは最重要、最重要な用事なんですよ。なので基本的にありとあらゆる全ての用事の中で、かなり優先度を高く置きます。もう本当によっぽど緊急で対応しなきゃいけない用事がそこに入ってこない限りは、一人会議というアポイントが自分に入っていますっていう感じですね。イメージとしてはそうだな、このアポイントはそう300万円を生み出すアポイントだと思ってください。そこに友達の飲み会のお誘いが来て、じゃあそのアポイントキャンセルしますかって考えてほしいんですね。この辺ちょっと考え方次第なんですけど、基本的には奥の場合だったら、例えばコンサルこの日ちょっとお願いしたいんですけどって来ても、他の日ってこの日とこの日はじゃあちょっとできませんかってこちらから提案します。もう一人会議でっていうのはそれだけ最重要なので、もうどうしてもどうしてもどうしても他の用事が他の日程に移せないんですっていう場合はお受けしたりはするんですけど、本当に一人会議では自分にとってこの1ヶ月というか翌月1ヶ月を大事にしていく、最も大切な日になるので、それぐらいの意味で 一人会議例っていうのは毎月早め早めに組んであげてください。でなんとなくね、人によってはいやでもお客様から予約のね連絡があって、でもお受けしたいしなーって考えたりするし、別にそれが受けることダメとは言わないんだけど、今パツパツになっている人やなりやすい人っていうのは、そこで目先の一件を取ることで結局その次の1ヶ月間グダグダが始まるわけじゃないですか。それってすごくもったいないわけですよね。でそのグダグダが、たくさんなんだろう続いていくと、グダグダがたくさん続いていくと、結局仕事がこなせなくなる。で結局お客様が減ったりとか、新しいお客様との出会いが減ったりとかしてるわけなんで、中期的長期的に物事を見た方がいいですね。でこれをずっと続けていくと、年間通した時に売り上げもお客様の数も、増えたなっていう結果がやってきます。まあ、こんな感じです。まあ、この辺の、一人会議のやり方、もしわからない方いたらFacebook グループとかで質問投げていただければ、別にコンサル今受けてないお休み中の方とかでも全然こんなのねお答えしますので、ぜひやってみてください。それぐらいかな、一人会議でやるの。そうですね。はい。あとはスクールの2期と3期受けてくださっている、竹内真希さんがねやられているなんだっけ、スゴロクとかもね、結構多分頭の中を整理するのにすごく役に立ったりするので、気になる方はマキさんに聞いてみてください。スゴロクの講座とかもやってるんで、とかかな。はい、そんな感じで、まずはちょっとなんか進んでないな、滞ってるな、ずっとやっばみたいな時は、急がば回れですって今僕は言いながら自分に言い聞かせてます。はい、最近一人会議ちょっとこう偉そうに言いながらできてないので、結局できていないっていうのはやってないってことなんですね。できないんじゃないんです、やってないんですね。でやってないと結構負荷がかかりますね。今僕もちょっと負荷かかってるんで、マジでスクール3期始まる前にこれやんないとなって今思っていて、6月の上旬あたりに一人会議で入れようかなと思ってるところです。ぜひみんなで一緒にやっていきましょう。はい、長くなりましたが、奥武氏からメッセージでした。じゃあまた明日から頑張ってください。